皆さん、なんか久しぶりですね。毎週一緒に御言葉を見るようになってから、ここまで長い間メッセージをしないなんてことはなかったので、とても新鮮な時間でした。7回にわたって講談で語ってくださった大江長老の働きに心から感謝しています。ただ今日からはまた共に神様の言葉の素晴らしさを分かち合っていきたいと思います。特に私たちはこの朝からクリスマスシリーズとしてイザヤ書の御言葉を学んでみたいと思うわけですけれども、その内容に入る前に少し皆さん考えてみてください。皆さんは約束という言葉を聞くと真っ先に何を思い浮かべるでしょう。どんな考えやどんな思いを抱くでしょう。ご存知の通り、約束というものは私たちの周りにもたくさんあふれています。年齢も年代も関係ありません。小さな子供も友達との間にいろんな約束をします。昔やったことありません？指切り幻満、子供ならではの特別な約束の仕方だってあったりします。大人になっても同じです。今年こそは運動しますって、今年こそは痩せますといった自分自身への約束もあります。家族や友達との間でなす個人的な約束もあれば、学校や仕事場でなす社会的な約束もあります。他にも電車では静かにしましょうとか、他の人には迷惑をかけないようにしましょうといった、いわゆる暗黙の約束といったものも存在しています。私たちの普段の生活の中には確かに数多くの約束というものがあふれているわけです。でもそれと同時に私たちはよく知っています。そんな私たちの周りの約束が必ずしも守られるわけではないということです。おそらく皆これまでに一度は経験したことがあるでしょう。信頼していた人に約束を破られ、落ち込んで心が痛んだこと。また他の人が約束を破るだけじゃありません。それが意図的であろうがなかろうが、私たち自身も誰かとの約束を守らないことがあったりします。残念ながら私たち自身がなす約束というのは容易に揺らいでしまう不安定で不確かなものだったりするわけです。それゆえにどうでしょう、私たちは時に約束というもの自体に疑問を抱くことがあったりします。誰かと約束を交わすその際に、本当に大丈夫なんだろうかと心の中で密かに疑いを覚えることもあったりします。そしてこれは人の約束に対する話だけじゃありません。約束の不確かさというものをいろいろな場で経験しているからこそ、私たちは時に神様の約束に対しても同じような考えを持ってしまうこともあるわけです。正直になってこんなこと考えたことありません？神様は耐えられない試練には合わせることはないって、耐えられるようなそうやって脱出の道も備えてくださる、そうやって約束されていること、私よく知っていますって、でもじゃあ今この苦しみはいつまで続くんでしょうって、この約束を、神様の約束を信じ続けていて大丈夫なんでしょうかって、神様は何を食べるのか、何を飲むのか、何を着るのか、いろんなものは心配しなくていいって、必要なものは必ず備えると、そう約束してくださったことを私は知ってるって、でも今まさに自分の家族が必要なもの足りていませんって、本当にこの約束をした神様を私は信じ続けていられるんでしょうかって、例を挙げればキリはないでしょう。私たちは思いがけない困難が降りかかってくれば、先の見通しが立たない、そんな暗闇に置かれれば、まるでこの世の約束と同じように神様の約束が揺らいでしまうかのように、 考えることがあったりします。だからこそこのクリスマスシリーズ、改めて皆さんと一緒に考えたいのはタイトルにもあります、約束を守られる主、その姿です。ご存知の通り、毎年クリスマスに祝う救い主イエス・キリストの誕生はたまたま起こった偶然の産物ではありません。この方の誕生は遥か昔から計画されていたことでした。御言葉を通して神様ご自身が何度も何度もその約束というものを与えられていました。これから見ていこうとしているイザヤ書、このイザヤ書には特にそんな約束の中でも皆さんが一度は耳にしたことのあるような、そんな有名なものが多く見て取ることができます。ですから今日からクリスマス礼拝まで4回にわたって、私たちは神様がなされた約束というもの、それを学んで、そして今一度神様の約束がこの世のものとは全く違う、いかに素晴らしいものなのか、そのことを改めて味わってみましょう。約束をなされるお方がどれほど誠実なお方なのか、そのことをますます感謝しましょう。そして何よりも約束に従ってこの世に来られた御子イエス・キリスト、そのイエス・キリストの誕生を私たちはますます賛美しましょう。では早速一つ目の約束からです。一つ目の約束はインマヌエルの誕生です。聖書をお持ちでしたらイザヤ書の7章開いてみてください。イザヤ書の7章、私たちは特に1節のところから17節を今日は一緒に見てみたいと思います。イザヤ書の7章1節のところから17節です。まず一度読みしますので見てください。ウジヤの子のヨタムの子、ユダの王アハズの時のこと、アラムの王レツィンとイスラエルの王レマルヤの子ペカがエルサレムに登ってきてこれを攻めたが戦いに勝てなかった。ところがエフライムにアラムがとどまったという報告がダビデの家に告げられた。すると王の心も民の心も林の木々が風で揺らぐように動揺した。そこで主はイザヤに仰せられた。あなたとあなたの子シェアルヤシュブとは出かけて行って布さらしのノエの王子のそばにある神の池の水道の端でアハズに会い、そこで彼に言え、気をつけて静かにしていなさい、恐れてはなりません。あなたはこれら二つの聞き入れの煙、燃えさし、レツィン、すなわちアラムとレマルヤのことの燃える怒りに心を弱らせてはなりません。アラムはエフライム、すなわちレマルヤの子とともにあなたに対して悪事を企ててこう言っています。我々はユダに登ってこれを脅かし、これに攻め入り、我が物とし、タベアルの子をそこの王にしようと。神である主はこう仰せられる。そのことは起こらないし、ありえない。実にアラムの頭はダマスコ、ダマスコの頭はレツィン。65年のうちにエフライムは粉砕されて、もう民ではなくなる。またエフライムの頭はサマリア、サマリアの頭はレマリアの子。もしあなた方が信じなければ、長く経つことはできない。主は再びアハズに告げてこう仰せられた。あなたの神、主から印を求めよ。黄泉の深み、あるいは上の高いところから。するとアハズは言った。私は求めません、主を試みません。そこでイザヤは言った。さあ聞け、ダビデの家よ、あなた方は人々を煩わすのは小さなこととし、私の神までも煩わすのか。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、少女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。この子は悪を退け、善を選ぶことを知る頃まで牛乳と蜂蜜を食べる。それはまだその子が悪を退け、善を選ぶことも知らないうちに、あなたが恐れている二人の王の土地は捨てられるからだ。主はあなたとあなたの民とあなたの父の家に、エフライムがユダから離れた日以来、まだ来たこともない日を来させる。それはアッシリアの王だって。さて、今日はこの、7章の14節にありました、インマヌエルの誕生という約束をよりよく理解するために、この約束を大きく3つの側面から考えてみたいと思います。3つの側面からです。1つ目はまず皆さん、約束を取り巻く背景です。 一つ目に一緒に見たいこと、約束を取り巻く背景です。インマヌエルと呼ばれる子が誕生する、この有名な約束は、皆さんそもそも一体どんな文脈で、どんな歴史的背景の下でなされたものだったのか、そのことが一節二節にはっきりと記されていました。一節と二節、もう一度よく見てください。このように始まっています。ウジヤの子のヨタムの子、ユダの王アハズの時のこと、アラムの王レツィンとイスラエルの王レマリアの子ペカがエルサレムに登ってきて、これを攻めたが戦いに勝てなかった。ところがエフライムにアラムがとどまったという報告がダビデの家に告げられた。すると王の心も民の心も林の木々が風で揺らぐように動揺した。って読んで気づいたと思います。いきなりいろいろな人の名前であったり場所の名前というものが出てきました。カタカナアレルギーの人にとってはもう頭が混乱しているかもしれませんが、少し落ち着いて一緒に思い出してみてください。イスラエルという国の歴史です。覚えていますか？イスラエルという国はある時期、神様の建てられた3人の王様によって統治されていました。その3人というのは、皆さんもよく知っているダビデ王様、サウル王様、ダビデ王様、ソロモン王様です。彼らは3人で合計すると120年にもわたって国全体を治めて、その時代のイスラエルは一つの国、統一王国とも呼ばれていたりしました。素晴らしい時代でした。でも3人目の王様だったソロモンが亡くなった後どうなったか、どうなりました？悲しいことに、一つだった国は北と南の2つに分裂することになりました。北側にはイスラエルの12部族のうち大部分の10部族が住むようになり、南側の方には残りの2部族だけが住むようになりました。そして皆さん、北の王国は元の人口の大部分が移ったこともあって、そのままイスラエルと呼ばれました。またそれ以外にも、北王国に移ったその10部族のうち最も大きな部族だったのがエフライムという部族だったこともあり、上のことを、北王国のことをエフライムということもあれば、その北王国の首都となるサマリアという町に並んで、馴染んで、ちなんでサマリアと呼ぶこともありました。一方で南王国は移ったその2部族のうち大きい方だったユダにちなんでユダと呼ばれるようになります。ちなみに南王国の首都がどこだったか、どこですか？皆さん覚えてますか？南王国の首都はエルサレムでした。私たちよく知っているところです。こうしてイスラエルが北と南に分かれていたこの時代のことを、統一王国とは違います、分裂しているからこそ分裂王国、分裂王国時代とも言ったりするわけです。今皆さん、私たちが見ている今回のこの場面、これはまさにこの分裂していた王国の時代に起きた出来事でした。南王国ユダにアハズという王様が君臨していた時のこと、彼との間に主の約束はなされたわけです。じゃあ皆さん、出てきました、このアハズという王様、このアハズという王様は一体どんな人物だったんでしょう。一言で言えば、この人物というのは神様に逆らう最悪の王様でした。彼の成したひどいこともたくさんありますけれども、その一部が第二歴代史の中にも次のように記されています。第二歴代史28章にこうあります。まあ、聖書開けられる方は直接見てくださればと思いますが、歴代史の第二歴代史の28章、1節から3節のところ、第二歴代史の28章1節から3節、そこに彼が成したひどい行為の一部が書かれています。アハズは20歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼はその父祖ダビデとは違って主の目にかなうことを行わず、イスラエルの王たちの道に歩み、その上バールのために鋳物の像を作った。 彼はベンヒノムの谷で香を焚き、主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、自分の子供たちに火の中をくぐらせたって。若干20歳で王になったアハズ、何してました？彼は誠の神様ではなく偽りの神であるバールを礼拝していました。またそれだけじゃありません。自分の子供たちに火の中をくぐらせていました。言い換えると、彼は自分自身の子を燃える祭壇の上で生贄として捧げていたということです。アハズは偶像礼拝をしていただけでなく、子供まで殺害するような王様でした。清い主の目の前に忌み嫌われるような悪を繰り返し、堕落した罪に汚れた、そんな存在だったわけです。そしてそんなアハズ王様、そのなアハズ王様が君臨していたその時に大きな危機が迫ってきました。もう一度イザヤに戻ります。イザヤの7章の1節をよく見ていただくと、イザヤの7章の1節にこんなふうに書いていました。ウジヤの子のヨタムの子ユダの王アハズの時のこと、アラムの王レツィンとイスラエルの王レマルヤの子ペカがエルサレムに登ってきて、これを攻めたが戦いに勝てなかったって。この場面ですけども、皆さんレジュメにも載せました。地図をちょっと見ながら少し思い浮かべてみてください。南の王国ユダ、南の王国ユダのアハズのもとに北から2つの強大な敵が迫っていました。北王国のイスラエルペカと、ペカが同盟を結んだアラムの王様レツィンです。ここで登場するアラムというのは今でいうシリアのことです。二人の王様ペカとレツィンというのは、上から北から下がってきて、そしてユダのことを激しく攻めました。彼らは首都エルサレムを落とすまでは至らなかったけれども、莫大な被害をもたらすことになったわけです。どれほど莫大な被害がユダにもたらされたのか、その被害の様子がさっき私たち見ました第二歴代史の28章の続きにこんなふうに描かれています。第二歴代史の28章の今度5節から8節のところを見ると、こう書いています。彼の神主は彼をアラムの王の手に渡されたので、彼らは彼を討ち、彼のところから多くの虜を捕らえていき、ダマスコへ帰った。彼はイスラエルの王の手にも渡されたので、イスラエルの王は彼を討って大損害を与えた。レマルヤの子ペカはユダで1日のうちに12万人を殺した。みな勇者たちであった。彼らはその父祖の神主を捨て去っていった。ついでエフライムの勇士ジクリは王の子マーセや、その家の司アズリカム、王の補佐官エルカナを殺した。さらにイスラエル人は自分の同胞の中から女たち男女の子供たちを20万人虜にし、また彼らの中から多くのものをかすめ奪って、その分取り物をサマリアに持って行ったって。この光景想像できます？凄まじい状況だと思いません？攻めてきた強大な敵の手によってアハズは1日にして12万人の勇敢な兵士を失いました。王様に次ぐ立場の補佐官をも失い、ましてや自分の息子さえも命を落としました。20万人の女性や子供までもが一度は捕虜として連れ去られ、いろんな財産、そういった持ち物も奪われていったわけです。そのような圧倒的な敗北を味わった上で、その上でなおその敵がまだ自分の身近なところにいるんだと、身近なところにとどまっていて次の戦いに備えて準備しているんだという、その知らせが耳に届くわけです。どうです？もし私たちがアハズと同じ立場に置かれたとすれば、私たちならどんなふうに振る舞うでしょう？アハズやユダの民が取った行動、取った振る舞いというのはある意味ごく自然な応答でした。絶望的な状況の中にあって、彼らは非常な恐れを抱いたわけです。さっき見ましたイザヤの 7章の2節のところ、7章の2節のところにはっきりとこう言われてましたよね。エフライムにアラムがとどまったという報告がダビデの家に告げられた。すると王の心も民の心も林の木々が風で揺らぐように動揺したって。ここで木々が風で揺らぐって言われています。この木々が風で揺らぐっていうのは、なんかそよ風が吹いて葉っぱが気持ちよさそうになびいてるような様子じゃありません。台風がやってきたとき、嵐がやってきたとき、私たちが目にするような木々がもう風によって荒れ狂っているあの様子です。アハズの心、民の心、彼らはあまりの恐怖で震え返っていました。それもそのはずです。あまりにも大きな被害を受けたわけです。彼らは自分たちにはどうすることもできないような、そんな敵が間近にいることを覚えて震え返っていました。そしてそんな無力な彼らに対して、皆さん、救いの御手を差し伸ばされる方がいました。一体誰かって、3節見てください。3節このように始まってました。そこで主はイザヤに仰せられたって。助けの手を差し伸ばそうとされた方、それは神様でした。約束を与えられる主ご自身が、悲惨な背景にいるものを、悲惨な文脈にいるものを自ら慰めようとされるわけです。そしてそれが次に皆さんと一緒に見たい2つ目の側面です。2つ目は約束を与える方の性質です。2つ目は約束を与える方の性質です。インマヌエルという約束、後で見ますけれども、約束自体を見るその前に、その約束を与えられたお方、神様が一体どんなお方なのか、その驚くべき姿について、大きく2つのものを私たちは3節のところから9節のところに見て取ることができます。驚くべき神様の2つの姿です。どんなものか。まず1つ目の性質は、神様は罪人を慰めてくださる方だということです。1つ目に見られる性質、1つ目は神様は罪人を慰めてくださる方だということです。3節4節見てください。こんなふうに記されていました。そこで主はイザヤに仰せられた。あなたとあなたの子シェアルヤシュブとは出かけて行って、布さらしのノエの王子のそばにある神の池の水道の端でアハズに会い、そこで彼に言え、気をつけて静かにしていなさい、恐れてはなりません。あなたはこれら2つの木切れの煙の燃えさし、列印すなわちアラムとレアマリアのことの燃える怒りに心を弱らせてはなりません。って読んで気づいたかと思いますけども、皆さん、ここでアハズ自身が神様を探し求めていたのではありません。あまりの恐怖に震え返っていたそのアハズが、必死になって祈り求め、探し求め、神様を求めていた、そこに預言者が訪れてきたのではありません。むしろ彼はこの時何してました？どこにいるって言われてました？どこで会うって言ってました？むしろ彼はこの時、神の池の水道の近くにいました。何のためでしょう？何のために彼はそんな水道の近くにいたんでしょう？水浴びを楽しむためではもちろんありません。すぐ間近にまで迫った敵との戦いに備えて、自分たちの飲み水を確認するためでした。まあ、想像できません。敵に包囲された後、その町の中は水が底を尽きてしまえば、数日として耐えることはできません。目の前の恐怖に心を支配されたアハズは、震えながら、この時自分にできることは何か、そうやって考えて町の水源を点検しに来ていたわけです。彼は神様のことを求めていたわけではありませんでした。彼は恐れながら、自分にできることはって、 一番近くにいた最も頼れる存在ではなく、自分の力に知恵に頼っていました。そしてそんな彼のもとに神様は自ら預言者イザヤを使わし、ご自分の言葉を伝えられるわけです。神様の言葉どうでした？皆さん読んだ時あまりにも優しいものだと思いませんでした？神様は繰り返し繰り返し言ってました。気をつけて静かにしてなさいって、恐れてはなりませんって、心を弱らせてはなりませんって。ここで静かにしなさい、そうやって訳されていた言葉にはもともと穏やかなとか落ち着いたとか休息するといった意味が含まれています。静かにしている、それは穏やかさ、落ち着いたその様子、そういったものを表す意味が含まれているわけです。同じ言葉は呼ぶ記の中でもこんな風に使われたりしました。呼ぶ記の3の13にこう書いてます。今頃私は安らかに横になり眠って休みって、ここで出てきた安らかにという言葉がこの静かにしなさいと同じものになります。でもそうですよね、皆さん誰だって不安や心配事が心の中にずっとあればゆっくり横になっていることなんてできません。でもそういったものが取り去られれば安心して静かに眠ることができます。神様はアハズに言うわけです。何も心配しなくていいって、敵はすぐそこまで確かに迫っているけれども、でもあなたは落ち着いていなさいって。また心を弱らせてはなりません、そんな言葉も訳されて出てきました。この心を弱らせてはなりませんという言葉にはもともと気弱で臆病な心、そういった意味が含まれていました。気弱で臆病な心です。つまりこれも同じでした。怯えているそのアハズに慌てふためく必要はありませんって、そうやって気弱になって臆病な心を持つ必要は全くありませんって、そうやって神様は励ましていたわけです。面白いのは、皆さんアハズの目には迫ってきているそのレツンとペカの軍隊というのはどうしようもなく強大な敵に映っていました。勢いよく燃え盛っているような、そんな大きな炎が迫ってきているように感じていたわけです。でも神様は彼らをなんてここで表現してます？4節のところで神様なんて言ってました？神様は彼らのことをこれら2つの木切れの燃える煙燃えさし、そういうふうに言ったわけです。燃えさしだって、見たことありますか？焚き火なんかした後、なんか焚き火をして最後の最後で、まあ、白い煙を出してもう消えそうになっている燃えさしの木切れ、勢いなんてありません。もう消えていくばかりです。神様の目に映っていたレチンとペカの軍隊というのはまさにそれと同じでした。人の手に負えないような敵でさえ神様の前にはもう間もなく消えていくだけの些細な木切れに過ぎなかったわけです。だからこそそんな偉大な神様は、全てに勝っているそんな偉大な神様はアハズのことをいろんな言葉で励ましました。恐怖で震えている彼に対して、民に対して大丈夫ですって、目の前の敵ではなくてただ私に目を向けていなさいって、あなたの目には確かに兄弟に見えてるかもしれないけど、あなたと共にいる私の目には何も恐れるものは迫ってきていないって、だから安心していなさい、そうやって慰め力づけていたわけです。思いません？これだけでもどれほど神様という方は優しいお方でしょう。でも皆さんにここで何よりも覚えていてほしいことがあります。それは神様が慰めを示していたのがアハズだったということです。 神様はアハズに慰めを示そうとしてました。最初にも見ましたけど、アハズってどんな存在でした？彼は神様ではなく偶像であるバールのことを礼拝していました。我が子を生贄として神に捧げるようなそんな堕落した王様でした。何度も何度も何度も悪を重ねているそんな彼の闇のうちにはどこを探しても神様の慰めにふさわしい部分なんて一切ありませんでした。ただその罪深さを責める言葉をイザヤを通して伝えて、今の状況、あなたの苦しみ、それはあなたが招いた結果ですって、そうやって突き放して正しい裁きをもたらすことこそ本来であれば彼にとって当然ふさわしい報いでした。でもそんなアーズに対して神様は何をしたかって、そんな罪人のアーズに対しても神様は自ら進んで励ましを与えていたわけです。皆さん、神様の憐れみというのはこれです。神様の憐れみというのは私たちが考えるような憐れみではありません。全くそれに値しないものに対して神様はそのものが値しないものを与えられます。そして感謝なのは私たちもそれを受けたということです。アハズは最悪の罪人でした。でもここにいる私たち一人一人も同じです。私たちも神の目を通して見れば誰もが最悪の罪人です。でもそんな私たちに本来与えした裁きではなく救いを与えてくださった、それが神様の憐れみでした。そんな神様に私たちは今より頼むことができるわけです。罪人に慰め与えようとされた方、でもそれだけじゃありません。もう一つ、皆さん見て取れる二つ目の性質があります。その二つ目の性質は何かって、二つ目の性質は神様は言われたことを成し遂げられるお方だということです。神様は言われたことを成し遂げられるお方だということです。言われたことを成し遂げられるお方です。続きを見てください。5節のところから9節までこう記されていました。アラムはエフライム、すなわちレマリアの子とともにあなたに対して悪事を企ててこう言っています。我々はユダに登ってこれを脅かし、これに攻め入り我が者とし、タベアルの子を損のうにしようと。神である主はこう仰せられる、そのことは起こらないしありえない。実にアラムの頭はダマスコ、ダマスコの頭はレツィン、65年のうちにエフライムは粉砕されてもう民ではなくなる。またエフライムの頭はサマリア、サマリアの頭はレマリアの子、もしあなた方が信じなければ長く立つことはできないって。ここで言われていた通り、アラムのレツィンとそしてイスラエルのペカは策略を練っていました。ユダを脅かしてユダに攻め入って、そしてそこを自分たちのものにしようって、綿密に計画は立てられて、軍隊は迫り、人の目にはその計画というものが次の瞬間には、その次の瞬間にでも果たされるような、そんな状況に思えるものでした。文字通り希望など見出せないような状況にあったわけです。しかしそのような状況の中で神様は宣言されるわけです。そのことは起こらないしありえないって。そのことは起こらないしありえないって。歴史は私たちに教えてくれます。この言葉の通りに彼らがエルサレムを落とすことはありませんでした。もっと言えば、言われてました、皆さん、神様は65年のうちにエフライムは粉砕されてもう民ではなくなるって。この皆さん、今私たちが見ている予言、この予言が語られたのは、この時は紀元前734年から735年頃と言われています。この734年735年の、この今の私たちが見ているこの出来事、この出来事の12年後となる紀元前722年にはアッシリアが北王国イスラエルの民を捕虜として多く連れ去り、そして 紀元前669年には再びアッシリアの王がやってきて自国の民をそこに送り込んでその地に定住させました。その結果北王国は消滅することになるわけです。紀元前669年ってこれはちょうどこの予言をイザヤが語ってから65年後の出来事でした。これから私たちは一つのことを学ぶことができます。何かって、主権者なる神様がこれをすると約束されたならその言葉その約束は必ず成し遂げられるということです。私たちの願うタイミングではありません。私たちの考える形でもありません。神様は御心のままにご自分の定めたその時にご自分の定めたその形でもってそれを果たされるわけです。歴史がそのことを教えてくれます。御言葉も同じ真理を何度も何度も繰り返し教えてくれます。例えば民数記の中にもこう書いています。民数記の23章の19節に、神は人間ではなく偽りを言うことがない、人の子ではなく悔いることがない、神は言われたことをなさらないだろうか、約束されたことを成し遂げられないだろうかって。愛歌の中にもこう書いてます。愛歌の2章の17節に、主は企てたことを行い昔から告げておいた御言葉を成し遂げられたって。また今私たちが見ているイザヤ書、このイザヤ書の中にもこんな言葉があります。イザヤの55の11節に、イザヤの55の11に、そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない、必ず私の望むことを成し遂げ私の言い送ったことを成功させるって。そのことは起こらないしありえない。アハズにとってこの言葉だけで十分でした。今の私や皆さんにとってもこの言葉だけで十分なはずです。皆さん、私たちが神様の言葉を、神様の約束を知っているのであれば、私たちはただそこに安心して身を委ねることができます。必ず成し遂げられるというその方の見てに委ねることができます。神様ご自身は約束してくれていました。今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんって。神様が言われたからこの約束は破られることはないと私たちはいつも安心して信じることができます。神様は約束してくれていました。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいませんって。神様が言われた言葉であるからこの約束は破られることがないと私たちはどんな時も確信を持っていることができます。周りの状況が私たちの持っている約束に対する信頼を揺るがすことはあるでしょう。理解できない試練や問題が降りかかってくれば約束が果たされるのかどうか不安や恐れを抱くこともあるでしょう。でもどんな時であろうとも私たちは覚えていることができます。たとえ全てが揺らいだとしても言われたことを成し遂げられる方のその言葉と約束は絶対に揺らぐことはないということです。約束を与えるお方は私たちとは違います。約束を与えるお方は必ずそれをすると言われたらそれをされるお方、それをしないといえばしないお方、そんな偉大なお方だということです。だから私たちにできることは何でしょう。憐れみ深く真実な神様、その方の言葉と約束を信じ続けていることです。信じて生きていくということ、時に皆さん私たちは難しく思うこともあります。でも難しいんじゃありません。それこそが信仰者にとって一番楽しく一番最高な生き方です。揺るがないお方に信頼できる、それこそ喜びの生き方です。さて皆さん、私たちは約束を取り巻く文脈、そして約束を与える方の性質、これまで考えてきました。最後にその文脈背景と性質を念頭に置きながら残されたもう一つの側面を見てみましょう。 3つ目の側面ですけれども、3つ目は約束の祝福された内容です。3つ目は約束の祝福された内容です。今までは皆さん、私たちインマヌエルというこの約束の周りを考えてきました。やっとです。インマヌエルという約束自体が何を意味するのか、その中身を実際に考えてみましょう。まず10節から見てください。10節から13節までこのように書かれています。主は再びアハズに告げてこう仰せられた。あなたの神主から印を求めよ。黄泉の深みあるいは上の高いところから。するとアハズは言った。私は求めません、主を試みません。そこでイザヤは言った。さあ聞け、ダビデの家よ、あなた方は人々を煩わすのは小さなこととし、私の神までも煩わすのかって。神様はここで再びアハズに向かって語っていました。印を求めなさいって。どういう意味なんでしょう、印を求めなさいって。何を言わんとしてんでしょう。よく考えてみてください。本来であれば言われたことを成し遂げれる神様、その神様の言葉だけで十分でした。アハズはそれを素直に聞き入れて素直に信じていればよかったわけです。でも憐れみ深い神様はここでアハズが神様の言葉をさらに信じることができるようにと、さらなる証拠を与えようとされました。絶望的なその状況の中においても、ただ私を信じていれば大丈夫なんだというその言葉を確かにする、そのさらなる印というものを与えようとされたわけです。十分なのに、でももっと与えようとされました。優しい方だと思いません？じゃあそれに対してアハズはどんなふうに答えたか、なんて答えてました？12節で彼こう言ってました。私は求めません、主を試みませんって。で、ある人はこれを読んで、ああ、まあ神様を試すようなことをしない彼の態度というのはへりくだったものなんだな、そんなふうに感じた人もいるかもしれません。でもね、皆さん、そうじゃありません。アハズは神様に心を止めたからこんな発言をしたのでは全くありませんでした。なんでわかるんですかって、この背後で行われていたある行動が第二列王記16章の中にこう記されています。第二列王記の16章7節から9節を見ると、彼が背後でしていたことがこんなふうに記されています。7節、アハズは使者たちをアッシリアの王ティグラテピレスルに使わしていった。私はあなたのしもべであり、あなたの子です。どうか登ってきて、私を責めているアラムの王とイスラエルの王の手から私を救ってください。アハズが主の宮と王宮の宝物庫にある銀と金を取り出して、それを贈り物としてアッシリアの王に送ったので、アッシリアの王は彼の願いを聞き入れたって。何してました？アハズは自分たちを苦しめる敵への解決策というものを別のところに見出していました。この当時最強の国だったアッシリアに助けを求めていたわけです。彼は自分が持てるその全て財産というものを差し出して、自分たちを救い出してくれるようにと頼んでいました。彼にとって、皆さん、彼にとって神様の言葉よりも最強の軍隊こそが確かな救いをもたらしてくれるその拠り所だったということです。助けを与えようとされたその全知全能の憐れみ深いその神様に身を委ねることよりも、自分の手で必死になって見出すその解決策が彼にとって安心や希望をもたらしてくれる確実な手段だったということです。でもこんなこと私たちもしません？神様に信頼するよりも自分の手で解決策を探して、神様が約束していてもそれには目を留めずに、とにかく自分でどうにかしないとって、こうしてアハズは神様を頑なに拒絶しました。神様の憐れみを信じること よりも自分の考えや知恵というものに頼りました。神様のことを侮ったわけです。果たしてご自分を侮るようなこんなものに対して神様は何をされるんでしょう。神様がなされたこと、それは約束、印を自ら与えることでした。その約束というものこそ、皆さん、私たちが見ているこの今回の中心であるインマヌエルと呼ばれる子が生まれるという予言だったわけです。そしてこの約束というのは、一面を取れば神様を信頼しなかったアハズ、また彼に代表されるダビデの家全体、民に対する格別に厳しい裁きを含むものでした。この予言というのは非常に厳しい裁きを約束するものでした。どういうことかって続き見てください。最後14節から17節のところ、イザヤに戻っていただいて、最後14節から17節のところにこんなふうに記されています。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、少女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。この子は悪を退け、善を選ぶことを知る頃まで牛乳と蜂蜜を食べる。それはまだその子が悪を退け、善を選ぶことも知らないうちに、あなたが恐れている二人の王の土地は捨てられるからだ。主はあなたとあなたの民とあなたの父の家に、エフライムがユダから離れた日以来まだ来たこともない日を来させる。それはアッシリアの王だって。先に皆さんに注目してほしいのは15節から17節の内容です。まあ、本当にここにはいろんなことが書かれているので、たくさんのこと言えますけども、まあ、今は時間の関係もあって特に2つだけ。1つは書いてましたね、皆さん、15節のところに、インマヌエルが生まれるとき牛乳と蜂蜜を食べるって。牛乳と蜂蜜を食べるって、どうでしょう。皆さんの中には蜂蜜が好きな人どれぐらいいるでしょう。今では蜂蜜というのは高級品として売られていたりもします。でも覚えていてほしいのは、この当時牛の乳が固まり不豆腐状になったその牛乳というものや蜂蜜というものは、食べるものが全くない、何もない、極度の貧困の中で口にする食べ物でした。つまりポイントは何かって、インマヌエルの誕生の際、国という国はひどい貧しさの中に置かれているということです。彼らが神様を信じなかったがゆえに、神様の言葉を信頼しなかったがゆえに、彼らは戦いを経験し、そして全てのものを失うということです。インマヌエルがやってくるのは、そうやって国や土地が完全に廃れ、戦いによって荒れ果てたその後なんだって。それが与えられた約束でした。またそれと同じように、加えてもう一つは17節のところに、あなたとあなたの民とあなたの父の家にまだ来たこともない日を来させる。それはアッシリアの王だと、そう書いていました。ちょっと思い出してみてください。アハズは神様のことを捨てて誰に助けを求めていました。揺るがない神様のその約束を拒んで誰に救いを見出していました。アッシリアの王でした。でもその結果、彼らはそのアッシリアによって後に崩壊することになるわけです。神様の印よりも選んだそのもの、信頼したそのアッシリアに裏切られた民は、自分たちの国を一度失うことになるわけです。インマヌエルの約束、印というのは、ある一面では神様を信頼しなかった全てのものに対する神様の厳しい裁きというものを含むものでした。憐れみ深いその神様の言葉を自ら拒むなら、その神をあだ名るなら、そこには裁きがあるわけです。そしてこの事実というものを私たちも決して忘れてはいけません。これは今も何も変わっていません。もし憐れみ深い神様やその神様の言葉というものをいつまでも拒み続けているのであれば、 もし神様の与えるインマヌエルを固くなに拒み続けているのであれば、そこには何の喜びも何の希望もありません。救いの御手を憐れみをもって差し伸べようとしているその神様を自ら信じようとせず、神様以外の何かに信頼を置いて生き続けているのであれば、そこには必ず当然の報いがあります。不信仰の最後に待っているのは神様の裁きだけです。神様を信じなかった当時のアハズ、ユダの民、彼らは滅びました。でもすごいのは、皆さんすごいのは、憐れみ深い神様は、そんな愚かで罪にまみれていたそんなダビデの家を完全に見捨てることはなさりませんでした。主の約束というのは裁きだけじゃありません。同時にそれは何よりも神様に素直に立ち返って神様を信じる者にもたらされる最高の救いというものをも与えるものだったわけです。もう一度最後に14節見てください。14節にこのように言われていました。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身をこもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付けるって。神様がここで与えていた印は驚くべきものでした。人の頭では到底理解できないようなものでした。ただの若い女性じゃありません。未婚の処女である一人の女性を通して、ただの男の子じゃありません。インマヌエル、言い換えれば神は私たちと共におられる、その意味の名を持つ完全な人であり完全な神である救い主がいつか生まれるということ、それが約束として与えられたわけです。そしてこの約束が成し遂げられるのを人々はずっと待ち望み続けました。何世代も何世代も何世代も待ち続けました。その間には約束されていた通りに人々は貧しさを味わい、国を失い、そして苦しみ続けました。でもこの約束がなされてから実に約700年後のある日、一つの出来事が起こるわけです。何かって、このでその出来事がマタイの福音書に次のように記されていました。マタイの福音書の1章18節のところから25節、聖書を持っているのであればぜひ自分でそこを開いてそこを自分の目で見てください。マタイの福音書1章18節から25節、そこにこう書いています。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒すようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけたって。よく考えてみてください。インマヌエルが生まれました。ご自分を信じるすべての罪人を救い、そのものといつまでも共にいてくださる待望の救い主が生まれました。偶然なんかじゃありません。主の約束されていたその通りに、一人の処女マリアを通して一人の男の子、約束の救世主イエス・キリストは誕生しました。言われた通りの言葉を、 確かに神様はすべて成し遂げられたわけです。そして皆さん、その神様ご自身が約束してくれていました。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるって、それが揺るがない約束されたことを必ず成し遂げられる、その神様からの言葉でした。そしてこの言葉を前にするのであれば、私たちには2つの選択があります。何かって、当時のアハズのように、当時の民のように憐れみを持って救いの御手を差し伸ばすその神様のことを自ら拒んで永遠の滅びへと向かっていくか、それともそんな憐れみ深い神様の前に自分の罪を悔い改めて神様を素直に信じて神様と共に歩んでいくのか、どちらかです。もしこの中にまだ神様にある救いを知らない方がいるのであれば、どうか知ってください。神様を拒んで逆らっている罪人のあなたに必要なのは、そんな罪人を救うために来てくださった主イエス・キリストです。この方はご自分には生まれながらに一切の罪もないにもかかわらず、罪人の身代わりとなって十字架にかかり、罪の許しを成し遂げてくださいました。そうやって神様の計画にを習うことを通して、神様の愛というものを私たちに示してくださいました。どうかそんなお方を、そんな救い主を今日自分の救い主として主と信じてください。また神様にある救いの素晴らしさを知っているという皆さん、アハズを見ました。アハズを見た時に私たち思ったでしょう。凄まじいひどい罪人だって。でも私たち自身も何も変わりません。私たちも最悪の罪人です。でも恵みによって、信仰によって救われた私たちは、どんな時も憐れみ深く言われたことを必ず成し遂げられるその主に信頼して歩んでいくことができます。何よりも私たちと共におられるインマヌエルである主イエス・キリストと、今だけじゃありません、この先も永遠にいつまでも共にいることができます。それが神様が示してくださった、イエス・キリストを通して示してくださった愛でした。感謝じゃありません。素晴らしいお方だと思いません？この方の約束は素晴らしいものだと思いません？だとしたら、その感謝を覚えながら今週もこの主の栄光のために共に生きていきましょう。最後一言祈ります。愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。神様、あなたはあまりにも憐れみ深くて、またあなたはすべて言われたことを成し遂げられる誠実で忠実で偉大な主権者であられます。そんな神様が私たちの罪のためにイエス・キリストを送ると約束してくださり、そしてそのイエス・キリストは確かにその計画に従って来られ、インマヌエルとして生まれてくださいました。この方は生まれただけでなく、罪から救うというその目的のために十字架にかかって死なれ、私たちの罪を洗い流し、そして3日目によみがえて天に戻られました。この素晴らしい救い主を信じるその信仰、ただ恵みによって私たちは救われました。神様、その素晴らしいあなたの約束を、あなたのご計画を心から感謝いたします。私たちにできることは、この素晴らしい神様のその言葉をただ信じて素直に従っていくこと、それだけです。ですから、どうか私たちがこの主の偉大さをこのクリスマスの時に覚え続けることができますように、私たちがますますあなたに感謝し、あなたに信頼し、あなたを愛する者として成長していくことができますように。弱さがあります。私たちはいろんなところでまだ罪を犯します。でもそんな罪を犯す私たちに対しても、憐れみ深くいてくださるあなたに、どうか私たちがいつも立ち返って悔い改めを持って歩んでいくことができますように、そしてそのようなあなたに立ち返る人生を通して、あなたの素晴らしい栄光をますます表していくことができますように。ただ神様、あなただけが栄光を受けになるべきお方です。その通りになりますように、今日のこの 礼拝の時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。